祖母、ご夫婦の状態も最悪で、心の重荷でした。楽しい旅行であるべきなのに、周りから降りかかる問題で押し潰されそうな状態。こんな時のんびりと海外旅行どころではないと内心思っていました。後にすべてが間違っていると気がつくのですが、自己中心の生活、傲慢から来る苦しみでした。ここ数年来、イエス様を扉越しにノブに手をかけては恐れを抱きつつ、少しだけ仰ぎ見てはすぐに悪魔の誘いに乗り締めてしまう私でした。ドイツでの体験は、またドアのノブに手をかけた瞬間、ビッケが前頭に立って200人の筋金入りの兄弟姉妹、それにドイツの兄弟姉妹は加わり、この重い扉を開け放してくださいました。もう閉めることはできません。今までにない光で包まれました。その見舞いにただひざまずき、神様ごめんなさい、許してください、素直に言うことができました。それから自分がどんどん変わっていくのが分かりました。美しい国ドイツと素晴らしい兄弟姉妹、主を知っている人々の中にいると、なんと気持ちがいいんでしょう。なんと温かいんでしょう。こんなに素晴らしい世界があることを40年間もの間知らなかったなんて、主の綿密なご計画のすごさに圧倒させられています。帰ってからも今までのように漠然とした生活ではなく、日一日が意味のある生活になりました。幸い我が家にも筋金入りの姉妹がいます。我が家が本当のクリスチャンホームになりますように、主よお導きください。アーメンと、まあ、書いたのですが、姉妹からの奥さんはその一番初めてもらった手紙なんですけど、次のように書いたのです。私自身は主を喜びましょう。詩編104編の34節、主の皆を賛美します。敬愛するべきさね、べきさんお帰りなさい。べきさん嬉しく嬉しくしょうがないから手紙を書きます。主治のトーグさんがドイツ県で救いの確信を得ることができました。共に祈る者へと変えられました。共に主を賛美する者へと導かれました。共に主に感謝する者へとされました。私は夢みたいな毎日です。私は嬉しくと嬉しくたまらないです。私たちのようなわがままの者をここまで導いてくださったイエス様に、私たちのような者のためにいつもお祈りくださった周りの兄弟姉妹に、そしていつも優しく支えてくださったビクさんに、何回も何回もありがとうを言いたい気持ちです。1月2日の小川康則さんの記念会の時、御代田で息子の龍介と共に洗礼を受けたいと言っております。感謝でたまりません。この出世のこともまたお祈りに加えてください。ありがとうございました。主にあげて水へ、まあ、主は働くと人間は何もしなくてもいい。結局人間はあんまり熱心にいろんなことをやるから、主の見てが何もすることができないなのではないかと、まあ、私もドイツでそれをまた新しく知るようになったのです。ただ全部主に任せると人々は変えられます。この主の前に静かになり、もっともっと大きなことを期待すべきなのではないでしょうか。